こんにちは。クリニックは CMO です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は何についてお話しましょうか。
今回アナフィラキシーについてお伺いしたいと思ってまいりました。コロナワクチンなどでアナフィラキシーが有名になってちょっと気になってですね、伺おうと思います。
そうですね、コロナの、ね、ワクチン、基本的には安全に使えるんだけれども、熱が出たりとか副反応が人によってはきつめると。ただ、その辺はね、普通に解熱鎮痛薬とか使えば数日で収まりますよっていう話なんですけど、非常に稀にね、アナフィラキシーというね、生命に危険が及ぶような合併症を起きることがある。でそれはもうコロナワクチンに限らず、そのどんなワクチンであってもどんな医薬品であっても起こりうることなんですけど、これについてね、ちょっとせっかくなんで整理をしておきたいと思いますね。まず病態のね、説明になるんですけども、アナフィラキシーっていうのは、アレルギーのですね、すごい重症系のことを簡単に言います。歴史的なね、用語でたまたまね、アナフィラキシーっていう風についてたから、振り返ってみるとこれアレルギー症状の本当ひどいバージョンなんだなっていうことになんか合流したっていうイメージなんですけどね。歴史的にはなんか最初からアレルギーっていう概念が固まってたら最重症アレルギー発作とかね、そういうね、なんかかっこ悪い病名がついたかもしれないんですけど、アナフィラキシーっていう病名がね、もともとそういう病態としてついてたんですよね。で、典型的には原因物質、抗原ですよね。これが体によって摂取された時に、これがね、場合によってはもともと無害なものであったとしてもですね、体の免疫系がこれを異物だというふうに認識して、これが過剰に反応すると。でそれで、この免疫細胞がいろんなね、メディエーター、いろんな細胞から化学物質を分泌されて、でこの化学物質がですね、例えば鼻水だったりとかくしゃみだったりとかじんましんだったりとか、そういったような症状を起こすっていうのが、アレルギーですよね。でこれがもうなんか桁違いのレベルで、スピーディーに、そして強度が高く起きるっていうのがアナフィラキシーなんですよね。で例えば鼻水とかっていうレベルじゃなくて、この息が苦しくなる、気道がですねむくんでしまって呼吸ができなくなるというふうになったりとか、あとはその血管がブワッとこう開いてしまって虚脱してしまって血圧がストーンと下がる、つまり循環が保てなくなるということですね。心臓がバクッと打って血液がぐるんと回って、で脳とかいろんなところにね、血液が流れて酸素とか栄養とか渡してるんですけど、これはもう血管がシュワッても完全に虚脱してしまうことで全く回らなくなっちゃうわけですよね。そうすると当然意識も失ったりするし、そのね、もろもろの体の臓器っていうのも機能が保てなくなるということで生命に危険が及ぶということですね。このアナフィラキシーっていうのは、なんかすごいやっぱテレビとかでも特集されるね、有名な事例としては、なんかピーナッツアレルギーの人がピーナッツをね、間違えて一口食べちゃったら残念ながら亡くなってしまったとか、そういったようなね、エピソードがなんかこうね、言われて、あ、怖いなっていうふうになったりする。これがアナフィラキシーの病態ということですよね。
ありがとうございます。例えばどんな症状が出るんですか？
そうですね、今もねちょっとお話ししましたけども、このアナフィラキシーというところで、もうこういうね症状が揃ったらアナフィラキシーというふうに考えましょうっていうのが当然、医学的にもね、一応決められてるんですよね。まずは皮膚症状です。これさまざまな形で出ます。じんましんというような形でボコボコって出ることもあれば、本当に全身真っ赤になるみたいな感じで出たりすることもあるんですけど、とにもかくにも皮膚にトラブルがまず出てくるっていうのがいいことですね。それから続いて呼吸器症状です。この気道がこうむくんでしまって、空気の通り道の部分がこうね、狭くなってしまう。そうするとこうヒューヒューゼーゼーっていうような、なんか息が苦しくなってきたっていうね、この体感としてもそうだし、多角的にも明確にこの空気の取りが悪くなってるぞっていうような呼吸器症状が出ますね。で本当に酸素の値が下がってくるといよいよ問題で、パルスオキシメーターとかで測ると本当酸素飽和度が落ちてきますっていうような所見が得られますね。そして循環器症状、今言ったようにこの循環、心臓から打って、全身の血管が張り巡らされていて、これがちょうどいい緊張を保っているからこそいい感じにこのぐるんと回るのが虚脱するっていうわけで、これがね、破綻するっていう形になるわけですね。で具体的には血圧がね、普段はね100とか120とかあるのがもう血圧が測れませんみたいになったりとかね、具体的にはもう本当ショック状態っていうふうに言ったりしますけど、血圧が測っちゃう、ないしは本当に、心臓が停止する、呼吸と合わせて心肺停止というふうに陥ったりすることがありますね。あとは消化器症状も、出たりすることがあります。もう気持ち悪い、吐いてしまうとかね、 まあ、下痢とかっていうのはね、もうちょっと遅いフェーズになってこないとそこまでいかないことが多いですけど、やっぱお腹も気持ち悪いとか著しい腹痛、やっぱりですね、その血管がバッと虚脱して循環が保たれなくなるので、腸を栄養する血管、血流も減っちゃうわけですよね。そうすると虚血という形になるので、お腹がすごく痛くなったりする、こういったことも起きたりするんですね。でこれが非常に素早く起きるっていうのがポイントなんです。なんか翌日なりましたとかっていうんだったら、それはあくまで緩やかなアレルギー反応のレベルの話でしかなくって、このアナフィラキシーっていうのは本当に早ければ数分、短くともですね数時間、まあ、一般的には30分以内ぐらいにグワッと来て、もう急激に状態が悪くなっていって生命に危険が及ぶということなので、本当に薬とかね、なんかピーナッツとか取って、ちょっと具合悪いとか言い始めたと思ったら、どうする、救急車呼ぶみたいなことを言ってたりしてる間にもういきなり心肺停止になるみたいなことがあったりするぐらいなので、まあ、ちょっと怖いということになるんですね。
ありがとうございます。なんか話伺ってると、とても怖い病気だなって思うんですけど、これのアナフィラキシーの治療法ってどういうふうにすればいいんですか？
そうですね、これは大変危険な病気ではあるんですけども、もう、まあ、どういうことが体の中で起きてこういう病態になってるかっていうことはもう医学的にしっかり確立されているので、まあ、正しいその治療にですね素早くアクセスさえできれば必ず救命できるというか回復します。なんか後遺症とかも何も残さないです。あとはもうそのスピード感というかね、間に合わせることが大事ってことになるんですけど、まあ、その病態としてはですね、まあ、冒頭の方で、まあ、ある原因物質に対して、まあ、免疫細胞がメディエーターを大量に、こうね、分泌することによってこういう症状が起きると、アレルギー反応が起きると言いましたけども、その中の最も代表的な例っていうのは肥満細胞というですね、まあ、ある種の免疫細胞が、ヒスタミンという物質をね分泌するんですね。でこのヒスタミンっていうのが、まあ、くしゃみだったりとかジンマシンだったりとか不快なアレルギー症状を出すんですけど、まあ、このヒスタミンの分泌量がもう半端じゃないですね。なんかその鼻だけちょこちょこっと出すとかっていうんじゃなくて、もう全身のこの肥満細胞がもうドーンと出すから、もうこのアナフィラキシーみたいになるってことなので、まあこいつをですねこう遮断するような治療をするっていうことがポイントなんですね。で、治療のゴールドスタンダードはですね、アドレナリンの、緊張ということになります。まあ、アドレナリンはね、なんかこう一般用語でもちょっとアドレナリン出てるぜみたいな感じでね言ったりすることありますけど、これ医薬品としてバシッと投与するんですね。アドレナリンっていうのは当然それ自体が血管とかをガッと収縮させる力がまずあります。それと気道を広げる作用もあるんですね。だからこういった意味でもそのアナフィラキシーのさっき言った病態によくマッチしてますよね。なんかとりあえず結果論として血管が虚脱してしまって循環が保てない、気道がむくんでしまって呼吸ができないっていう状態を、アドレナリンはどちらももうズバッともうなんかピンズドな感じで聞いてくれるので、そういった意味でまず生命の維持をさせるっていうことでもすごく大事なお薬になります。そしてですね、アドレナリンっていうのはさっき言ったこのメディエーターですね、ヒスタミンが細胞からドワーって出るっていう、ここのね有利を抑制するっていうね、もう一個副次的な作用があるんですね。なのでそういった意味でももう二重三重の意味でもアドレナリンを早く投与すると、とりあえず今のこうグイグイ悪くなっていってるっていう状態をとにかく素早く遮断することができるんですね。で、だからアドレナリンがとにかくゴールドスタンダード、アナフィラキシーになったらもうなんていうか寝ても覚めて もとにかくアドレナリンっていうぐらい、早く打つ必要があるということですね。でアドレナリンのこの投与経路も重要で、飲み薬とかじゃダメなんですよ。飲み薬って悠長なことやってると、ね、飲み薬っていうのは口の中で食道を通って胃の中で、ね、こう溶けて、でようやく吸収されて、しかもじりじりじりじり上がってきて30分とかかけてようやく血中濃度が上がるみたいな話になるので間に合わないんですね。だから注射じゃないとダメなんです。でじゃあ静脈注射じゃダメなんですかって言ったら、理論的にはありなんですけど、静脈注射はそれはそれで危険なんですよ。アドレナリンってさっきも言ったように、もうめちゃくちゃもうなんか一番原始的なねこの興奮物質作用なので、静脈注射でいくと今度は血圧が今度はドーンって上がったりとかですね、もう今度は乱高下したりして、それが今度不整脈の原因になっちゃったりとか、そういった危険性があるんですよ。だから本当にねもう全く心肺停止になっちゃってる人だったら、もう本当とにかく救わないと話が始まらないって話なんで、そういう場合はアドレナリン注射するんで、静脈注射するんですけど、アナフィラキシーはまだ言うてもそこまでの状況じゃない、グイグイ悪くなってるよっていう時には、静注よりはゆっくり、でも経口投与とかより比べたら全然早い筋注、筋肉に注射をするということをやると、まあ、ちょうどいい、結構早いですね。数分とか15分ぐらいのスパンでガーッと血中濃度が上がっていくんですけども、決して早すぎない遅すぎないっていうレベルで投与されるので、アドレナリンを筋肉注射するっていうのがとにかく大事なんですね。で治療はそれだけでは終わらずに、まだいろいろ組み合わせるものがあります。 抗ヒスタミン薬も当然加えますね。さっき言ったヒスタミンというのが、まあ、結構悪さをしているわけなんで、まあ、典型的にはアレグラとかみたいなヒスタミンの、飲み薬を使ったりします。ただやっぱ飲み薬というのは時間かかるので、どうしても急いでるという場合にはこの抗ヒスタミン薬の点滴というのもあったりするので、急いでる場合にはそうですね。ただすぐに、ね、点滴とかっていうのはね、用意できなかったりする場合があるので、まあ、抗ヒスタミン薬は結構効いてくるのも早いですから、とりあえずアドレナリンを緊張しておいて、まあ、ヒスタミン薬はもう口でとりあえず飲んどけとかね、それだけでも全然違いますから、こういったことを組み合わせますね。であとは、ステロイドですね。実はそのアナフィラキシーに対するステロイド薬っていうのはエビデンスがそこまでね、アドレナリンとかに比べると豊富じゃないんですけれど、まあ効きますね、なので通常は使えますね。まあ、ヒスタミンとかみたいにピンポイントのなんか一部分の経路をブロックするわけじゃなくて、ステロイドっていうのはこの免疫の全体の反応の上流の部分をもうなんかシャットダウンするみたいな感じなんですよね。これ他の動画でお話ししたことあるかもしれないですけど、ヒスタミンを遮断するみたいな考え方っていうのは、こうなんかパソコンがちょっとおかしくなっちゃってるとっていう時に、まあこのソフトがおかしいからちょっとワードだけ一回消すかみたいなことをしてる感じなのがヒスタミンをブロックするとか、そういう考え方なんですよ。でステロイドを投与するっていうのはもうちょっと一回パソコン再起動しようみたいな感じで全体をシャットダウンするみたいなイメージなんですね。だステロイドっていうのはちょっと効いてくるのに時間がかかるので、やっぱ即効性って意味ではアドレナリンの緊張だったりとか抗ヒスタミン薬の投与っていうのは絶対必要なんですけど、やっぱその後より強力なね、免疫遮断をするということでステロイドも通常使いますね。あとはこのアナフィラキシーっていうのは、この最初にドカンと症状が出て数分数十分の単位でぐいぐい悪くなるこの第一波みたいなタイミングを乗り越えた後も、地発性のねアレルギー反応っていって、ちょっとまた数時間後にまたぶり返してきたりっていうことがあったりするんですよ。そういった時にステロイドをやっぱ最初の時点で入れておくと、まあその後ね遺伝子レベルから働きかけて免疫を遮断してくれますから、そっちのね、まあ、レガシーエフェクトというか、もうステロイドがそっちを抑えてくれるっていう面もあったりするので、まあ、この辺がね治療の重要なねコツになります。もちろんあとはね、本当に心肺停止に陥ったりするっていうんだったら、なんか心臓マッサージしたりとか酸素投与したりとか、やるべきことはもう何でもいっぱいやるということになりますけど、まあこういったね、お薬をしっかり、手遅れにならずにですね、施すことができれば、まあ、何の後遺症もなくしっかり回復できるので、やっぱりまあ知識を持っておいてですね、いざという時には対応できるというふうにしておくのが大事かなというふうに思いますね。
ありがとうございます。先ほど数分で心肺停止することがあるっていうふうに伺ったんですけど、病院にすら数分だとたどり着けないので、それはそれで危険だと思うんですけれど、どうすればいいんですか？
そうですね、今一生懸命説明してきたこの素晴らしい治療というのは、病院にたどり着いたら当然できるわけですよ。あとはね、もちろん手持ちで多少薬とかがあったら、まあ、とりあえず飲んでとかぐらいはできるかもしれないですけど、まあなかなかねちょっと病院から遠方にたまたまいたとか、救急車呼ぶって言ったってね、呼ぶのにまずコールするのに10分15分かかって、で分かりました行きますって言って救急隊が来るのにね 2,30 分とかかかったりしうるわけですから、その間にもう心肺停止になっちゃったら間に合わないってことになっちゃいますね。でやっぱこのアナフィラキシーっていうのは非常にそのスピード重視、いうことなので、まあ、これに対するねやっぱりその医療的なソリューションっていうのは用意されています。具体的に言うとですね、アドレナリンの自己注射っていうキットがあるんですね。でさっき言った薬の中でもとにかくアドレナリンの緊張っていうのが一番大事になるので、これをご自身でできるようにしていただこうっていうのがこの薬のねコンセプトになります。商品名で言うとエピペンっていうものになるんですけどね。だから医者とかがアドレナリンを緊張する時っていうのは本当にもう注射針になっていて、注射針でブスッと刺すわけなんですけど、まあ、ご自身で注射針っていうのはちょっとねなかなか難しいので、なんかこうプレフィルドキットになっていて、あんまりこの針は出ない感じになっていて、押し付けてガチャンってやると中でねキットの中で針がブシュって出て緊張ができるっていうキットになっていて、まあ一般的にはこう太もも大腿の部分に本当にピンチになったらこれを刺してくださいっていうことを、まあもちろんね使い方の指導をした上で持ち歩いてもらうっていうことをするんですよね。でこれはね適用は結構広くて、本当に今までに重症な、アレルギー反応、アナフィラキシーないしはアナフィラキシーに、まあ、準じるぐらいちょっときついような症状を出してしまって、まあ本当それこそ救急外来にかかるようなイベントがあったような方っていうのはやっぱもう今後怖いじゃないですか。でしかもアナフィラキシーっていうのは2回目以降の方がもっと危ないんですよね。1回目で感染されて、で2回目に同じ抗原が入ってきた時はもっと素早く免疫反応が起きるって言われてるので、2回目以降の方がもっと危ないんですよ。 だからそういった時っていうのはもう次こういうことあったら本当に命ないかもしれないっていうね、そういう恐怖感がある人にはこういうのをお持たせする。あとはまあ明確にね、あのそこまでのエピソードはないんだけども、やっぱりちょっとアレルギー体質があって、でなんか職業柄どうしてもなんか離島で林業をしているとかね、なんかその山奥に入ってなんかこう森の作業とかしたりするんですとか、もうなんか本当に過疎地で、あの大きな病院とかのないようなところに勤務しに行かなきゃいけないとか、そっちに山登りするんですとか、それレジャーでも構わないんですよ。とにかくまあやっぱそういうアレルギー体質ないしはそういう不安がある人でまあその医療アクセスの問題とかから普通に悠長な治療してたら危ないかもしれないっていう人に、このねアドレナリンの自己注射エピペンというものをあの処方することができます。ただこのねあのエピペンは、その辺の医者誰でも処方できるわけじゃなくて、一応その正しい使い方っていうのを指導できるっていう講習を受けたあのドクターじゃないと処方できない決まりになってるので、まあ、あの当グループはね責任者の医師が必ず講習を受けてますので、まあ、ご希望ということであれば当グループであればね処方は可能ですけれども、まあ、その辺のねあのなんか町医者とかだと、いやうちが出せないっていうふうになったりすることあるので、その辺は事前にねあの下調べをあのしていただいた上であの欲しいんですけどっていう感じで希望されるといいかなと思いますね。あとは重要なメッセージとしては、このアドレナリンの自己注射をするととりあえずその早いフェーズのですねあの一気に発作が来て悪くなって心肺停止に至るっていうのを乗り越えられるというだけで、さっきも言ったように自発性のアレルギー反応またぶり返してくるみたいなことがあったりしますから、それで治ったと思ってもう大丈夫って言って元に復帰してはダメです。あのそれでしのいだ上で必ず医療機関に受診して追ってね、あのそれこそステロイドを打っておくとか、まあ、続きのねもう一本のエピペンを出してもらうとか、そういったアクションに移らないといけないですから、まあ、必ずそれはね処方される時にもあの指導があるかなと思いますけれども、まあその自己注射だけで全てが完結するわけじゃないってことは押さえておくといいかなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。